4、個人質問。4ページ。35人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。まちづくり・子育て。LRT の新駅設置の考え方を地域と丁寧に議論。問い、桃太郎線の LRT 化に地域住民などは大きな期待を寄せている。現在の進捗状況と新駅設置の考え方は、また地域とはいつからどのように議論の場を設けるのか。答え、現在、総社市及び JR 西日本とともに、新駅の設置、ダイヤの設定、併用軌道区間などについて検討している。新駅の設置は、沿線や周辺の人口集積地をカバーすることや、最大でも既存の駅間に一つまでにしたいといった考えで案を検討している。平成30年中に地域に出向き、考え方などについて意見を聞きながら、丁寧に議論を進めていきたい。ゴミの広域処理施設、建設候補地域で説明会を開催。問い、豊成周辺地区への説明はどのように進めるのか。答え、地元の連合町内会長等には、南区豊成の港南環境センター敷地を広域処理施設建設候補地とし、地元と協議しながら整備したいことを伝えている。地元の意見や要望を踏まえながら、施設整備計画を策定できるよう、まずは平成31年1月から2月頃をめどに、順次説明会を開催したいと考えている。新しい劇場に合わせて文化芸術基本条例の制定を検討。問い、岡山芸術創造劇場、仮称の運営は指定管理者制度を導入するとしているが、公募を考えているのか。また、指定管理者は公益法人を想定しているのか。劇場が整備される今、文化芸術基本条例を制定するべきでは。答え、運営母体は文化芸術施設に関する知見や専門性、文化芸術団体とのネットワークを備え、岡山市と共同し、劇場を軸とした文化振興を図る上で中心的な役割を担えることが重要。このような視点で運営組織のあり方や選定方法の検討を進めたい。合わせて条例の制定についても前向きに検討していきたい。子ども園整備に向けて2019年秋までに実効性のある方策を発表。問い、平成31年2019年度中、もしくは前倒しで、幼保一体化の実現を目指していたが、30区域の認定子ども園の整備をどう進めるのか。また、民営化推進の具体的な対策は。答え、一律認定子ども園は、現在16園の開園が見込まれているが、協議中や協議ができていない区域もあり、31年度末での30園の整備は不可能な状況。また、民営化については、これまでに2園が開園し、3園が事業予定者の決定を行っているが、まだまだ道のりが遠く、スピードアップを図って事業を進める必要がある。次期子ども・子育て支援事業計画が始まる32年、 2020年度に具体的な取り組みができるよう、31年秋までに抜本的かつ実効性のある方策を検討し、発表していきたい。小中学校の連携で問題行動や不登校に対応。問い、平成29年度、児童生徒の問題行動、不登校等、生徒指導上の諸問題に関する調査結果によると、一部を除き、児童生徒の問題行動等が増加傾向にある。小学校6年生の暴力行為等が、中学生になってさらに増加するのではないかと心配するが、対応策は。答え、小中学校の連携を強化し、共通の方針のもと、教職員が子どもに関わっていくことが重要と考えている。現在、中学校教員が小学校に出向いて、小学校教員と共に挨拶運動や授業をするなど、小学校の時から人間関係を築き、中学校生活への不安を取り除く事例も見られる。今後はこうした取り組みをさらに充実していく。防災福祉。内水氾濫の被害地区で31年早期に調査へ着手。問い、岡山市浸水対策基本計画行動計画で、今坊、横井、津島排水区が重点地区に追加されるが、いつどのような調査をするのか。答え、今坊排水区では、現在、ポンプ場整備の事業着手に向けて、浸水シミュレーションを実施している。その他の内水被害を受けた地区では、平31年早期に浸水の範囲や深さなどの調査に着手していきたい。津島横井排水区では、31年度に水路の排水系統の調査や測量を実施し、原因を把握した上で対策方針を定めていきたい。2022年度末の完成を目指し、ポンプ場の場所を決定。問い、笹ヶ瀬川右岸西側に整備を進めるポンプ場は2箇所以上必要と考えるが、設置場所はどこに決定するのか。合わせて、要排水路の整備が必要だが、どの水路を整備するのか。答え、岡山市の調査により、県道岡山倉敷線の北側約300メートルの北区白石地内と、県道岡山倉敷線の南側約800メートルの北区今坊地内の2箇所に決定した。これにより、水路整備を行わなくても、7月豪雨と同様の雨でも、床上浸水をほぼ解消し、床下浸水も9割以上が解消できるのではないかと考えている。この調査結果により、基本設計を進め、平34年、2022年度末の完成を目指す。臨時復旧の地元負担金を軽減。問い、平成30年9月定例市議会で、7月豪雨で崩れた臨時の復旧にあたり、市が事業主体となる場合の地元負担を低くするべきと提案したが、現在の状況は。答え、臨時災害復旧事業は、二次災害を防止し、市民の生命、財産を守ることになるため、非常に公共性が高いとの判断から、岡山市の施行規則を改正し、地元負担金を現行の 25% から 10% に軽減することとした。現在、市が主体となっている25件の復旧事業から適用したい。 精神障害者も医療助成の対象として検討。問い、ノーマライゼーションの観点から施策を進めるために、障害の種類によらない医療支援が必要だ。用語解説。ノーマライゼーション。障害者を特別視するのではなく、一般社会で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。用語解説終わり。精神障害者も心身障害者医療助成制度の対象となるよう見直すべきでは。答え、精神障害は法律でも身体、知的障害と同様の位置づけがされているのに、なぜ支援が受けられないのかとの指摘がある。医療支援は県単位で行うのが望ましいと思うが、岡山市単独でも行うよう見直さなければならない時期に来ている。様々な意見等を踏まえ、平成31年度予算までに議論していくとともに、岡山県へも助成の要請を行わなければならないと考えている。障害者が働きやすい職場環境の整備に努める。問い、行政機関の不適切な対応に市民は失望している。法定雇用率を達成すれば良いとするのではなく、率先して障害者に優しく、働きやすい職場を目指すべきではないか。答え、岡山市教育委員会の障害者雇用率は 2.40% の法定雇用率に対し 1.68% で早急に改善に取り組むよう要請している。また、市長事務部局、教育委員会、水道局を含む岡山市全体としても 2.50% の法定雇用率を達成できるよう取り組んでいきたい。さらに働きやすい職場環境についても、障害の特性に配慮した整備に引き続き努めたい。サービス利用開始前の会議でケアプランに反映。問い。地域ケア個別会議の現状と評価は、また平成30年10月に改善された点は、用語解説、地域ケア個別会議、高齢者本人が住み慣れた地域でできるだけ長くその人らしい暮らしを実現できるよう、より良いケアマネージメントを提供するため、多職種で多角的な検討を行う会議。用語解説終わり。答え、岡山市では24年度から会議を開催し、年180件程度のプランの検討を行い、ケアマネジメントの質を高めてきたが、会議を行うのがサービスの利用開始後であったため、アドバイスをプランに反映しづらいなどの意見があった。このため、30年10月からは、サービス利用の開始前に会議を開催することとし、この他にも論点が明確になるような書類の追加などを行っている。